マタイによる福音書第13章では、今日司者に読んでいただいた箇所に至るまでひたすら例え話が語られていました。さまざまな印象深い例えを主イエスがなさった。似たような話もありましたけれども、それにしてもその細部はそれぞれに異なり、本来ならば一つ一つ取り上げてじっくり味わうことができる個性豊かな例え話が語られていました。けれども、それぞれが独特の語り方をしている唯一無二の例え話でありましたが、それにしても見落とすことができないのは、その例え話が語っていたテーマっていうのはただ一つであったということです。それはどれも天の国、天国についての例え話であったということです。天の国の秘密を語るための例え話でありました。今日の3つの例えも同じです。だから今日司者にお読みいただいた最後のところで、主イエスは第13章の全ての例え話を総括するように改めてこうおっしゃいました。だから天の国のことを学んだ学者は皆と。この第13章においてさまざまな例えが語られたけれども、その主題は天の国だと言われるのです。いわばここに記された7つの例え話を通して、主イエス・キリストは天の国の集中講義、主イエスが開講された天国を学ぶための7つの授業を行われたのであります。教会というのは日本語で書きますと教える会というふうに書くぐらいですから、日本ではどこか教会というのは聖書の勉強をする場所と特に理解されているところがあるかもしれません。教会の門を叩く人が、それをくぐる人が求めることは、ここで聖書を学ぶこと、あるいは主イエス・キリストの教えを学びたいということであるかもしれない。けれども教会という言葉は、実は元々の言葉では教える会という意味は少しも含まれていません。教会は元の言葉でエクレシアと言いまして、これは呼び出された者たちの集いという意味があります。教会とは自発的に同じことを求めて集まった者の集いではなくて、証明共同体であります。つまり神様に名前を呼ばれ、集められ、そこに出来上がった人間の群れが教会です。そこには教える会っていうニュアンスはないんですね。それゆえこのエクレシアを教会と訳してしまったことにより、日本の教会はまるで学校のような場所になってしまったという批判がされることがあります。礼拝に来るのも神様を拝みに来るというよりも、説教を聞いて聖書の勉強をするという心持ちになってしまいがちではないかという批判がなされ、ですから教会に通い出した最初の頃には、礼拝開始のオルガンの前奏に間に合わなくても説教までに間に合えば良いと思うことがあるかもしれません。けれどもオルガンの前奏と後奏という垂れ幕の間の招きの言葉から祝祷の言葉までが、神に招かれ、神を拝み、そしてまた神より送り出される礼拝の出来事であります。教会がエクレシア、神から呼び出された者の集いであるならば、やはり礼拝の最初の招きの言葉を聞かないわけにはいきませんし、祝福の言葉をいただいて押し出されていかないわけにはいかないと思います。神様の招きの言葉を聞いて礼拝の民となり、祝福の言葉を持って1週間へと送り出されていく、その全体が礼拝であり、神が私たちを取り扱われるための出来事であります。そのことは私たちの体に覚え込ませるほどに覚えていったら良いことだと思っています。ただ頭での理解が大切なのではなく、私たちの体と時間の全体が今ここで神様に呼び出され、神様を礼拝するのであります。しかしまたそのことに気づいた上で、学校的集団を連想させるところの教会という呼び名もまた、神の呼び出された群れを呼ぶ名として一つの大切な側面を表現していると言って良いと私は思っています。 というのは、主イエスはご自分のために呼び出した者たちを弟子と呼ばれたのですけれども、この弟子という言葉はそもそも学ぶ者という意味がある言葉だからです。弟子というのは主イエスを教師としまして、主イエスから学ぶ者のことであります。いわば主イエスの学校に入学して、神職を共にしながら主イエスのお言葉を学ぶ者、それが弟子であります。主イエスの学校に入学した者はそこで一体何を学ぶのでしょうか。マタイによる福音書第13章によれば、天の国についてです。私たちは主イエスのもとで天国のことを学ぶのです。なぜ主イエスが私たちの名を呼び、ご自分のもとに招かれるとき、学ぶという側面が大切になるのかということは、13章11節を見ればわかると思います。そこで、主イエスがお語りになっているように、この主イエスが教えてくださる天の国というものは、神の秘密に属するからです。天国っていうのは、私たちが自分自身の内面を掘り下げ、自分の考えを深く思い巡らしていくことによって知ることのできる種類の知識ではないのです。それは神の秘密に属する知識であり、だから私たちは外から神様から教えていただければいただかなければならないことなのであります。昨年の婦人会連合の中部教区 の婦人会連合の宿泊の集会に出かけた方が、学ばない教会っていうのは世と同じ形になるっていうことを聞いてきた、印象深い言葉を聞いていらっしゃいましたが、まさにその通りだと思うんですね。神の言葉を外から聞かない限り、私たちの内側をいくら探ったとしても何も天の国の秘密について知ることはできない。神の秘密に属する知識は神様から教えていただけなければならない。神が啓示してくださることによって、すなわち神が秘密のベールを取り除き、隠されたことを教えてくださることによって初めて分かるようになる。だから呼び集められた者たちは弟子、学ぶ者と呼ばれます。天の国の秘密は主イエスに学ばなければ知ることができないからです。だから天の国を学ぶために、私たちは主イエスの学校に入学させていただいているのです。さて、この主イエスの学校に入学した者は天の国について確かなことを知るようになります。まあ、誰でも天国とはどういうものかと問われれば、漠然としたイメージは持っていることと思います。それは特定の信仰のあるなしは関係ないと思います。どこの時代のどこの国でも、まあ、ほとんどの場合天国にあたる言葉はあるでしょうし、それはいくら科学が発達しても変わらないことだと思います。これから100年経とうが1000年経とうが、人間がこの地球上に存在する限りは天国という言葉は地上からなくならないと思います。そしてそれぞれがその言葉を聞いてイメージする天国という天国のイメージというのもあり続けるのだろうと思います。例えば天の国って何だろうって考えると、死んだら行くところとか、肉体から解き放たれて魂がだけが集められる世界であるとか、多分一般的には天国のイメージっていうのはそういうものじゃないかなと思います。けれどもイエス・キリストの学校に入学した者は天の国に関してこういう漠然としたイメージじゃなくて、全く別の知識を身につけていくことになります。例えば使徒パウロという人は、イエス・キリストに捕らえられた者の本当の国籍は天にあるのだと言いました。キリストに捕らえられると国籍が天に変わってしまうというのです。私たちは日本人でありながら、すでに日本人ではなくなってしまう、天国人になっているって。これは 例えば神様に教えていただかなければわからない天の国の知識の一例であると思います。けれどもそれ以上に何よりも天の国について私たちが主イエスより教えられる目の覚めるような発見というのは、天の国っていうのは死んでから行くだけの場所というわけではないということです。天の国、神の国と言い換えてもいいかもしれませんけれども、これは何よりも神様の支配のことであります。生ける神の生ける支配のことを聖書は天の国って言います。国っていうのはこれ元々の言葉でバシレヤと言いますけれども、その言葉の中にすでに一つの領土のことだけではなくて支配とか統治という意味が含まれているんです。そして第13章の天の国の例えを見ていくと、主イエスがお語りになっているのは領土のことを言っているのか、それとも支配のことを言っているのかと見ていきますと、これは主イエスが特別授業を開催して教えていらっしゃる天の国っていうのは、神の支配の在り方を私たちに悟らせるためのものであることがわかるのではないかと思います。この世と天国は別の次元にあり、神様は高く天に座し、私たちはへばりつくようにしているこの地上にあって、全く分断されて生きているんじゃないんだ。死んで初めて神の支配する別の領域に魂だけがふわふわといって、そこで初めて神様の完全な庇護のもとに入ることができる、そういうことじゃないんだと。主なる神様は私たちがへばりつくようにして生きているこの地上の至るところで、どんな荒れ果てた場所にもすでに種をまき続けていらっしゃる。そして教会だけではなく、この世界全体をご自分の畑としてくださっている。天の国は近づいたと言って、その福音を述べ伝え始めたイエス様は、天の国っていうのは、こことは違う空の向こうのどこか遠い世界のことではなくて、私たちの生きるこの地上に、今この時も絶えることなく突入してくる神様の生き生きとした支配のことだと、そういうふうに教えてくださったんです。ここに神の支配があるんだ、あなたの生きるこの場に。この世界は神の支配される世界なんだ。あなたとあなたの日々を支配しているのは罪でも死でも悪魔でもない、あるいは残酷な運命でも不条理な偶然でもない。あなたとあなたの日々を支配しているのは私の父であり、またあなた方の天の父になることを願われる憐れみ深い神様なんだ。ここでこの地上で今この時この世界も、そしてあなた自身もこの父なる神の御手のうちにあるんだ。シュエスの学校に入学した者はこの神様の支配の秘密をシュエスから教えていただくのであります。私たちの身近な生活を材料にした例え話を用いることによって、神様の支配が今ここにあることをシュエスは切々と語ってくださっている。生ける神の支配、生けるこの支配に今この時この場で私たちはすでに触れているんだ、そういうふうに教えてくださっている。しかし今この時この場所にある神様の支配というこの天の国の秘密の知識は、シュエスの学校に入学して教えていただかなければ決して知ることのできない事柄なんです。なぜならば今この時この場所における主なる神様の支配はとても見えにくい仕方の支配であるっていう特徴を持っているからです。それはすでに 今まで学びました先行する毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例えでも十分示唆されていたことだと思います。神の畑である世界はまるで神が管理しきれていないかのように、だから結局は神が支配しておられないかのように毒麦が入り混じった畑に見えるんです。今この時この世界の中に神の支配があるとしても、私たち世にあるものにとってはそれはからし種の粒のようにあるかないかわからないほどに小さなものに見えるんです。パンに混ぜ込む前のパン種のようにほんの一握りのものにしか見えないんです。生きる神様の支配は私たちの騒がしくて忙しい日常の中では誰にも目を止められずかき消されてしまうようなか細さ、小ささしか今は持っていないように見えるんです。主よ、あなたの支配が見えません。あなたが本当に私と私の人生とこの世界の主人でいらっしゃるのですか、そう問わずにはおれないような現実があるんです。けれどもそのこの世にあっては未だ小さく見える神様の支配は成長するとどんな野菜よりも大きくなるというからし種のように、またほんのわずかな量でたくさんの小麦粉を膨らませてパンにしてしまうパン種のように、世界全体隅々までも変えてしまう爆発的な力を秘めた小さな種だと、主イエスは私たちを励ましておられるんです。今日指揮者に読んでいただいた最初の2つの例えもこの小さく見える今この地上における神の生ける支配の姿を主イエスという教師が別の言葉を用いて年頃に私たちに語りかけてくださっている話であります。小さくか細く見える今この時における神の支配、それは畑に隠された宝のようだ、それは地中深くに隠されている、誰の目にも明らかであるのではない、泥にまみれているけれどもそれは埋蔵金のように価値のある宝だ。その畑の借り主はその宝を見つけると全財産を売り飛ばしてその畑を買う、そうせずには折れなくなる価値を秘めた宝だ。今この時は泥だらけであっても、しかし今この時においても人生を預けることができる価値のある宝だ。あるいは今この時における神の支配は高価な真珠のようだ。真珠はどんなに大きくても、人間の手に収まるほどの大きさでしかないかもしれない。しかしプロの宝石商が一旦その真珠を見つければそのたった一つの真珠を手に入れるためだけに今まで築き上げた財産をすっかり売り払ってでもどうしても手に入れなければ気が済まない。未だ小さく見える神の支配は今この時もそのようにして自分の全てを捧げる価値のあるものなんだ。このような隠された仕方ではあるけれどもこの地上に確かに神の支配があるんだ。泥まみれで隠れているように見えるけれどもこの世の宝である神の支配がすでに実在するんだ。これは私たちも是が非でも手に入れたい宝であります。なぜならばこの宝は本当に宝です。なぜならばこの宝を見つけるならばこの私と世界を支配してくださっているのは残酷な運命でも不条理な偶然でも悪魔でもなく神様であることがはっきり分かるようになるからです。自分のことも世界のことも諦める必要がなくなるんです。一体この宝はどこに見出すことができるのでしょうか。 主イエスの学校の学生たちはこのように小さく見えるけれども地上に現れた天国について、このような目立たずに隠されているけれども現実となっている神の支配について、それがどこで始まっているのかとか、どこで探せばいいのかなどということを見間違えることはないんです。絶対に見間違えません。なぜならばこのような神の支配とは他でもないイエス・キリストの出来事以外ではないからです。私たちと私たちの日々を支配しているのは主なる神様であることがはっきりと分かるのはイエス・キリスト、このお方を見るときです。キリストにこそ神の支配は実現しています。このお方は馬小屋にお生まれになったお方です。十字架につけられたお方です。まさに見るべき影なく輝かしい風格も好ましい容姿もない貧しいお方、泥と埃にまみれたお方です。けれどもこのお方こそ高価な真珠、私たちのために泥にまみれてくださった宝、神の独り子であります。そのことに誰も気づかなかった。その時代の知恵ある者も経験の者も自分の洞察力によっては誰も気づくことができなかった。ただ教えていただかなければわからないからです。私たちには隠されたものを探し出す能力がないからです。しかし神は私たち人間をこの隠された宝の前でわからないまま放置しておかれることを決してお望みにはなりませんでした。知ってほしい、この神の支配を知って本当に自由になってほしい。そこで神は私たちに語りかけてくださり、また語りかけてくださる神は私たちの耳と目を開いてくださり、この心に年頃に教えてくださることを御心としてくださいました。神が招き、神の学校に、主イエスの学校に、教会に私たちを入学させ、年頃にキリストの出来事を教え、はい主よ分かりました、私とこの世界をまことに支配しておられるのはイエス・キリストを通して私の父となり、この主世界の主人でいてくださるあなたです、とそういうふうに今は答えることができるようにしてくださったのです。ただキリストに集中して、そこで神の支配の秘密を悟るように、そして恐れと不安から自由になって、不屈の明るさに生き抜くことができるように、この世にあってキリストの出来事から、ただキリストから全てを見るように。少し今は忘れられがちである教会の古くからの言葉にアスケーゼという言葉があります。日本語に訳せば禁欲という意味になる言葉です。禁欲っていう言葉は立法主義に通じるような言葉で、あまり人気のある言葉ではないかもしれませんけれども、禁欲っていうのは何ていうか目標への集中というポジティブな意味もあります。今日の畑に隠された宝の例えを重んじるならば、禁欲するっていうことは隣の畑は掘らないっていうことです。やたらめったら無駄掘りしないっていうことです。ある説教者がこの目標への集中という意味での禁欲という、教会に古くからある教えに関して、土俵の鬼と呼ばれました初代若乃花の逸話を紹介してくれました。 なぜこの人が土俵の鬼と呼ばれたかというと、現役時代には自分に、引退後は弟子たちに猛稽古を求めていたそうです。なぜそれほどこの初代若乃花は稽古一筋であったのか。この人は土俵の中に宝も幸せも埋まっているんだという言葉を口癖にしていたからだそうです。土俵の中に自分の宝も幸せも埋まっている、全部埋まっている、だから他に脇目を振らない、土俵に埋まっている宝を掘るように稽古に集中したというんですね。やたらめったら無駄な場所は掘らないんです。ただひとところに一生懸命に集中するんです。宝のための禁欲、集中、私たちにとってそれはイエス・キリスト、このお方への集中であります。他のどこでもなく、このイエスのおられるところを掘っていく、むしろこのお方を掘り当てる、このお方に出会うとき、私たちは宝に出会ったんです。ですから47節以下の第3番目の、今日の第3番目のちょっと難しいように見える例えっていうのは、これはいろいろな解釈があるんですけれども、結局のところこの方こそ宝だと知った者にとっては、イエス・キリストの中に神の働きを見ようとするか否か、それが我々の分かれ目であるというふうに読むことができると思います。すなわち私たち毒麦であり、悪い魚である人間のために、この私たちに代わって十字架にかかり死んでくださったキリストの恵みの出来事の外で自分を見ようとするとき、世界と歴史における神の支配を考えようとするときに、私たちに残されているものは暗闇以外にはないということです。キリストの恵みの外で自分や世界を見ようとしたって、そこには暗闇以外に残されていない。けれども自分の正しさや罪を後ろに投げ捨てて、ただキリストを見るならば、私たちもこの世もキリストが命を懸けて買い取った神のものである自分と世界以外ではないことが見えてくる。私に代わってキリストが神に捧げてくださった正しさ、私に代わってキリストが背負ってくださった罪、もしもそこから離れたところで自分の正しさとか罪を感情するものは、個人においても集団においても燃え盛る炎を見ざるを得ません。けれども私たちは自分の正しさも自分の罪も見ることなく、キリストだけを見上げることが許されています。教会が礼拝ごとに、あるいは日々の御言葉の養いの中でキリストを見上げる修練を重ねていくことは、この自分と世界をキリストにおいて見ることを学ぶためです。自分の正しさに頼りたい時にもそれに頼らず、自分の罪に心を塞ぐ時にもあえて目を上げてキリストのみを仰ぎ見る。試練の時も苦しみの時もあくまでも運命でもなくキリストを見る、それが私たちのアスケーゼ、禁欲であります。だからそれは辛い痩せ我慢を意味するものではありません。キリストの徹底的な恵みにとどまってよいという約束を受け取るということです。つまりただキリストのゆえに、もう自分のことを悪く思うのはやめましょう。ただキリストのゆえに 世界の未来を暗いと思うのはやめましょう。キリストが支配しておられるんです。そしてこのお方が私たちと世界の誠の主人であることを信じる者は、また今は見えるところに反して小ささの中、か細さの中に始まった泥まみれで貧しいままの神の支配が、土の中のその宝がやがてあらわになるように、高価な真珠もまたやがて公の目にあらわになるように、隠されたままであるということはありえない。誰に対してもあらわな目に見える支配となることを待ち望むのであります。そしてまた、この最後の例えが語る世の終わりのより分け選別というのは、神の支配がやがて信仰にとってだけの現実ではなく、見える現実になるのだという約束でもあります。すなわち、今この世界に、また私たちの人生に起こっている神の生ける支配が隠されているかのような現実の一コマ一コマが、やがてはすべて神のうちに、御手のうちにあったことが明らかになるんです。それはどうでしょうか。慰め深いことだと感じるでしょうか。まあ、慰め深いと同時に恐ろしいことだと聞こえるかもしれません。私たちが今身に受けている納得できないすべての出来事の本当の意味が明らかになるんですから、きっと私たちは留飲を下げることができるんだと思うんですけれども、けれどもそれだけにとどまらず、やっぱり私たち自身が顔を地に向けなければならない時になるに違いない。しかし忘れてはなりません。やがて来たる裁きの天使の先頭に立つのはイエス・キリスト以外にはありえないのです。神の正義が固く立つ終末に訪れる裁き主とは、私たちのよく知る私たちの弁護者イエス・キリスト以外ではないということ。このこともキリストの学校に学んだものがしっかりと覚えていなければならない天の国の秘密の一つであります。今やキリストは私たちに向かっておっしゃいます。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。私の弟子であるあなた方は今や天国学の学者だ、神学者だと言われていると言ってよいと思います。ある人は言います。学者の特徴っていうのは、まさにここに言われているように自由ということの中にある。ある専門領域の学者になれば、何を聞かれても自分の知識の蔵の中にいっぱい詰まっているものを、古いものでも新しいものでも自由に出し入れして答えることができる、提供することができるようになる。その専門領域についての自由を獲得し、自由に振る舞うことができる、それが学者だ。私たちは天国学の学者だと言われています。天国学の学者は天の国について自由にその宝を取り出すことができるようになります。古い知識、すなわち旧約聖書を読むときも、新しい知識、すなわち新約聖書を読むときも、そこからキリストという宝を取り出す読み方ができるようになる。聖書のどこを読んでも、聖書のどんなところを読んでも、この世の凪の時、嵐の時、どんな時にも生きる力となるキリストの恵みの福音の宝を 発見できるようになる自由を得るんです。私たちがそのように自由に読み取ることができるようにされているこの天の国の宝の知識は、自分だけを生かすものではなくて隣人をも生かすことができるものです。その者たちのためにまるで一家の主人のように、学者のように縦横無尽に自由に主の恵みを聞き取るんです。それが天国学の学者です。主の弟子です。私たちのことです。学者も主人も自分が楽しむために恵みを得るんじゃないです。恵みを読み抜けない者のために読むんです。恵みをもぎ取れない者の代わりに読むんです。もう一度言いますけども、これは全てのキリスト者のことです。私たちは世のための教会であります。世界のために建てられている祭司であるキリスト者であります。ここから出ゆく一人一人が隠されている神のこの恵みの支配を使わされていく、そのところでこの一週間も告げることができますよ。人をキリストの恵みの中に入れてしまうことができますよ。今聖餐の食卓によってキリストの命に満たされ、その務めに備えさせていただきます。祈りを合わせます。主イエスキリストの父なる神様、自分の罪の中に自分自身を見るのではなく、いつでも私たちの宝である救い主、私たちの救いのために命を注がれた御子を見上げることが許されていますことを感謝いたします。御子の命がすでに注がれたゆえに、私たちもこの世界もあなたのもの、私たちはあなたのしもべです。この私たちと世界を支配するのは慈しみ深いあなたです。この隠された神の支配の秘密を年頃に知らせていただいたものとして、教会においてもこの世においても、あなたのこの決して消えることのない明かりを掲げ続けることができますように、そのことによって意気消沈している者たちを励ますことができますように、勇気を失っている者たちに勇気を与えることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。